この朝は約束によって、約束によってという題で、御言葉を取り継がせていただきます。すで、に、案内をしていますように、今日から信仰の継承というテーマで、12月の初めの頃まで、メッセージを語っていきます。皆さんは信仰の継承と聞いてどういうことを考えられるでしょうか。信仰の継承、まあ、信仰だけではなくて、まあ、継承っていうことでもいいんですけれども、皆さんどういうことを考えられますか。また今実際に、どういうその受け継いでいくというか、与えられているものを受け継いでいくためにどういうことに取り組んでおられでしょうか。例えばそれはこの教会、クロスウェイ教会、以前はサンファーランドバレーホーリネス教会という名前でしたけれども、まあ、名前は変わったわけですが、この教会の、その歴史や伝統、その文化ですね、カルチャーといったものを受け継いでいくことをまず考えられるでしょうか。また私たちの、それに関連して私たちの教会というのは、北米ホリネス教団、ね、属していますが、2021年に100周年を迎えます。100年近い教団の歴史といったもの、また歴代の牧師たちが強調してきたことを次世代に語り継ぐこと、それが私たちをして信仰を継承するということでしょうか。神様はそれぞれの教団やその地域教会にユニークさを与えておられます。で、そしてそれらを、それらも大切にするべきものを次世代に受け継いでいって良いものだと思いますね。その、やっぱり私たちとしてこの日系人教会だいぶ、だいぶ変わってきてるわけですが、英語部としてはね、そのいろいろこう変わってきてっていうのはあるわけですけれども、でも私たち自身もいろいろ変化があるわけですよね。ただやっぱりその、歴史を無視して全く違う、教会にしようっていう、こう乱暴というか、そういう形でなんか変化を求めても、それは危険なことですね。やっぱり神様はそこにいる人たちを通して働かれるわけですから、その文化やその国にあって、その、民族、そのあれにあって、そこのにあったっていうものがあるわけですね。少し余談になりますが、私は韓国に行った時に、日本でこれがキリスト教だって言ってたことが、韓国ではいやこれあれは日本のただ文化だったんだ、ね、イエス様のその変わることのない、それはそうなんですよ、信仰、その恵み信仰っていうのはそうなんだけども、韓国に行くとまた教会の中でのそのやってること、そのね、その教会の独特なものっていうのは変わってくるわけですね、その教会によっても。そうすると、でアメリカに来るとまた違うわけですよね。だ、その外側の部分っていうのもキリスト教だってこう言ってしまうと、それは危険な面があるわけですね。結構聖書からではなくて私たちの作ってる問題、ものというか、でもその変わることのないこの福音、イエス様、ここを大事にしていきたいわけですけれども、でもかといって韓国に行って、これが私のこのね、日本ではこうだったんだって、アメリカに来て日本ではこうだったんだって言ってしまうと、やっぱし乱暴なわけですよね。そういう意味において、その良いものとしては受け継いでいく、大切にすべきもの、次世代に受け継いでいって良いものだと思うんです。ただそれらが聖書を通して教えられていること、つまり主の御心よりも重んじられていくときに、その伝統や歴史や、そういったものが重んじられていくときに、それは決して健全なものとは言えませんね。聖書の時代にあるこの教会たちも今存在してなかったりするわけじゃないですか。ね、まあそれが神の裁きだとか、そうやって必ずしも言う必要はない。町が衰退していってとかってね、その中で人たちがいなくなっていたら当然教会もってこうなるわけですよね。でも教会がそれでなくなったんではなくって、違う形を変えてってこうなるわけですよね。でもやはり私たちが重んじるところは、聖書を通して主が語っておられる主の御心なわけですが、でもなぜそれ以外のことをこう重んじると健全ではないかというと、イエス様に敵対し、またイエス様ご自身も弟子たちに気をつけるようにと注意されたユダヤの指導者たちは、先祖の言い伝えや、ね、先祖はこういうふうに解釈した、ね、言い伝えや教え、その解釈っていったものに固執したゆえに、 本当は彼らこそイエス様のことを待ってましたね、約束の召しを待っていましたと迎えるべきでしたが、まあ、おそらく私たちも当時のユダヤ人たちだったら同じようになっていたと思うんですけれどもね、そういう意味で彼らを批判してるんではなくて、私たちも何ら変わりがない、すぐこう自分たちのその文化やそういったものにこう固執してしまうという面があるわけですけれども、でも彼らこそ本当はこうイエス様を待っているべき人たちが、でも実際にはイエス様を、そのお方をね、神を冒涜する者として、十字架にかけて殺してしまった。で、私たちはそういったことは起きてほしくないわけですよね。これが御心だ、これが私たちが受け継いできたものだって言って実際にやってること、実際に私たちがその喜んでいるものが主の御心ではないっていうこと、ないとは言えないわけですよ。御言葉に聞いてないと、御霊様の助けがいただいてないと、ただの思い込み、ただの自分たちで決めたものになってしまうということはいくらでも考えられる。では私たちにとって健全な信仰の継承とはどういうものなのか、どのようにして自分たちに与えられたこの恵みの信仰を人々に、特にその次世代に受け継いでいけばよいのか。で、このシリーズではそのもう細かいことは全ては見ることは考えていません。ただ私たちがそのこの恵みの信仰、福音をですね、受け継いでいく、語り継いでいく、次の人たちに手渡していく、それに取り組むにあたり、心に留めておくべきことを御言葉から学んでいきたいと思っています。で、それらは決して初めて聞くようなものではない。そういうことだったのかって、初めて今聞くっていうものではなくって、むしろこれまでもう学んできたことをいつもそういうふうに語られる中でこう出てくる言葉がキーのポイントとなってくるわけですが、そういう意味においてどちらかというと、まあ、復習的なものと言ってもいいでしょう、まあ、リマインドするような形と言っても。で、まず今日はこの信仰の継承するにあたり、それが主の約束によるということを覚えたいと思うんですね。主の約束による、主の約束、私がなんか、ああもう状況を見てて、ああどうにかなってしまうね、大変だ、なんとかしないととか、そういうものではなくって、この信仰を受け継いでいくということ、主の約束による。申命記の6章の6節7節にこうあります。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。神様はこのようにしてモーセを通してご自分がどのようなお方か、この申命記6章、短いところを今引用しましたが、その前後を全部読んでいただいた、その内容、実会のことも入り、いろいろこう出てくるので、もっとわかりやすいと思いますが、その一部だけを今は取ってきてこう今語りましたが、神様はこのようにしてモーセを通してご自分がどのようなお方で、どのようにして民を導いてこられたのか、またこの方を、この主を愛し、この方の掟を心に刻むことをイスラエルの民に命じられました。それだけではなくて、彼らがそのことを自分たちの子供たちにも教え込むように主は命じられたわけですね。それはしてもいいとか、どっちでもいいではなくて、そうしなさいと言われていることですね。で、そのことは今日も変わらない。つまり神様は今日も主を信じる私たちに、まず私たち自身が主を愛し、その教えを心に刻むことで主に聞き従うこと、そうですね、まず私たち自身ですね、教えを心に刻むことでこの主に聞き従うこと、そして自分たちの子供にもそのように教えることを使命として与えておられる、おられます。ただそこで注意したいのは、私たちにとっての子供とは必ずしも血縁関係における我が子だけを意味しない。今私の子供たちがそこに3人いますけれども、私にとってその子供って言った時には、この我が子だけ、血縁関係の我が子だけを意味しない。 使徒パウロがテモテに出会いですね、その第一伝道旅行ですか、第一か第二だったと思う、そのテモテと出会い、そのテモテを我が子のように愛し、彼を養い育てたように、私たちは教会の子供たち、私たちは神の子供たちですよね。その神の子供である私たち、つまり信仰の家族である兄弟姉妹に、年が若いとかね、置いてるとか、それを超えたところの兄弟姉妹に対して、またその兄弟姉妹の子供たちに対して、そのような大切な役割を負っているわけです。もちろん直接はその親にかかってますよ。その親の責任は大きいわけですね。親のパーミットなしに、あなたは私の教会の子供だから私の子供だみたいに、そのバウンダリー、境界線を越えてやっちゃうと、またおじいちゃんおばあちゃんがそれを越えて、子供を、その、孫に行く時にも気をつけないと、父母と離れて、妻と夫は一つになったところに入ってきちゃうと、話がこじれる。まあ、そういったことも聖書からこう語られているわけですが、今ここで強調したいのは、そのように私たちにこの信仰を受け継ぐことは、それは使命として主から今日も与えられているわけですね。で、私自身の話になりますが、私はこのクロスウェイ教会を通してイエス様への信仰へと導かれましたが、それは礼拝や家庭集会を通してですね、イエス様の福音を聞くことができたからです。でもそれはただ耳で、この耳で聞いただけではなくって、ここにおられる兄弟姉妹たちを通して、もうすでに召された方たちもいますし、引っ越しされた方もいますが、その兄弟姉妹を通して、主の愛を目に見える形で、実際にこの、身をもって体験できるその形で、私が知ることができたからですね。学んだことを実際に体験できたからです。そしてその愛の実践は今日も続けられている。変わってきてますよ。皆さんのその歩みが、皆さんの置かれているそのシーズンというか、季節が変わるごとに、その表現、愛の表現、その仕方は変わってくるわけですよね。私ももう20年近く前、学生の頃から今の私の生き方っていうのはもう全然違うわけですけれど、そのように変わってくる。でもその、主の愛は私たちを通して表されるわけです。そして、個人的なことで、その愛の実践は今日も続けられて、その中に私の子供たちも含まれていることに、本当に感動を覚える。まあ、20年前、その、誰もいなかったですからね。妻もいなかった。そういうところから、こう、主の恵みを思い起こすときに感動を覚えて、主の皆を崇めずにはおられない。主に感謝するとともに、もちろん皆さんにも感謝しているわけですが、そのようにして、私たちは御言葉、語られたことを、この人、次の世代、また人々にそういうふうに手渡していくわけですね。主の愛、イエス様ご自身を。少し前置きのようなことが長くなってしまいましたが、もう一度今日の箇所を読みます。3章16節、ガラテヤ書の3章16節。ところで約束は、アブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。だいぶもう、駆け足でアブラハムの生涯というか、その、ことを見ますので、必ずしも全部その聖書を開くことはできないんですが、もう皆さんもその、知っておられるストーリーをおさらいしながら見ていきたいと思います。ここでは神様がアブラハムとその子孫に与えられた約束について語られています。で、その約束とは創世記12章の初めで、アブラハムを選ばれた神様が彼を大いなる国民とし、祝福とする、ある訳では祝福のもといとすると、こういったものですね、この約束というものは。ですが、それがなかなか実現には至らなかったわけですよね。約束を与えられて、そうなるよって、ついてきたらそうなるよって言って、もうすぐそれが実現に至ったかっていうと、なかなか至らなかった。アブラハムには子がなかったからですね、子供が。 彼が大いなる国民となるには一人でもその子孫が必要であったわけですが、彼も彼の妻サラもすでに年老いていた。そこでアブラハムが考えたのが、サラに使えるそのしもべハガル、つまり子を産むことができる彼女によって主の約束をこう実現させるというものでした。でそして彼らは実際に子を授かりますよね。名前は何ですか？イシュマエルですね。イシュマエル。でそのイシュマエルがこの主の約束された祝福を受け継ぐものとなったのか。彼が生まれて13年が経った後、もうユダヤのあれでは成人の頃ですよね。その13歳って言ったら、私たちは今のあれではもうユースになっていくわけですけれども、その頃に神様は再びアブラハムに現れることで、彼の妻サラから生まれる子、つまりイサクによってその祝福は受け継がれると語られた。もう随分時間が経ってからですよね。イシュマエルが生まれても随分経ってからまた再びこの、主がおっしゃったわけですが、神様はなぜアブラハムの最初の子ですよね、 妻が誰であれというのはちょっと語弊があるかもしれないんだけれども、長子なわけじゃないですか。そういう意味では最初に生まれたアブラハムの子供としてはイシュマエル、なぜ彼ではなくってイサクを約束の祝福、約束の祝福を受け継ぐものとされたのか。それは彼が神様の、今も何度も言っていますが、約束によって生まれたものだから。つまりそのことが神様の選びと約束に基づいていたからですね。ただそのことはアブラハムにとっては実に理解しがたいことだった。そのことを聖書から見たいと思います。創世記の17章15節から19節のところ、創世記17章の15節からのところ、また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるのだ、なるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が、子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。で、まだ続くわけですけど、ここで終わりますね。このようにして神様はイサクをご自分がアブラハムに対してなされたその祝福の約束を受け継ぐものとされました。そして主が語られた通り、サラはもう本当に超高齢ですよね。超高齢にしてイサクを身ごもり、そして出産したわけです。実に奇跡としか言いようがありません。でもこのことを今掘り下げてもちょっとちょっと時間が足らないので、ね、アブラハムが笑ったとかね、心の中で言ったとか、そういったことも見ていくと興味深いことなんですが、奇跡としか言いようがないですよね。でも神様はそのようにして約束の子孫としてのイサクをアブラハムに与えられた。その約束を実現と至らされた。そのイサクを通してアブラハムへの祝福がその実際になっていくためのその道を神様ご自身が備えられたわけですね。人にはできないからですよね。サラを通してって言ってもできない。でも神様によって、約束によって、神様の道からによってこのことを実現と至らす、その道を主ご自身が備えられた。 でそのまま流れとしてこう行けばよかったんですが、ところがイサクが成長した時、神様はその約束の子を全焼の生贄、もう全部焼き尽くしてしまう、その全焼の生贄、献身の印ですが、として捧げるようにアブラハムに命じられます。創世記22章のことですが、ところですが、その一節を見るとこうあります。創世記22章の一節、神はアブラハムを試練に合わせられた。この箇所はこれまで実に多くの人に神様へのこの疑問というか、ね、なぜ神様はそんなことを命じられるのかとね、疑問を抱かせてきたところだと思いますね。なぜ神様そんな約束によって与えたイサクを、ね、取り上げる、しかも殺せって言うんだ、ね、何か病気で死んでしまったとかね、何か事故にあったとかじゃなくて自らの手で殺せっていうのはもう本当に何ですか、残虐ですよね。もう当然今の時代ではもうもう捕まってあれですよね。でも神様そのように命じられた。ただそこで注目したいのは、このそう命じられた神様に対するアブラハムの従順さですね。従順、主に告げられた通り、アブラハムはイサクを連れてモリアの地に行き、そこで刀を取って、彼を殺そうとするわけです。もう皆さんご存知のストーリーですよね。でもその時、ふりじゃないですよ。ふりをしてとかじゃなく、神様は心を知ってるわけですよね。だからアブラハムがふりかふりじゃないか分かるわけ。演技をしたわけではない。偽善をしたわけではない。本当にその本気で殺そうとした。ね、立ち止まって考えると本当にありえないこと。する方も嫌だし、される方も嫌でしょ。もし皆さんの身に起こったとしたら。でも彼は本気でそれに従った。で、その時主は御使いを通してアブラハムにストップをかけられ、こう語られた。創世記22章の12節、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。こう言って神様は自らお羊を備えられることで、イサクではなくそのお羊をアブラハムに捧げさせるわけですね。で、この主の言葉からも分かるように、神様がアブラハムを試されたのは、それはアブラハムが神様を恐れること、もうすべて神様知っておられるんだったらそのことさえも知っておられたってなるじゃないですか。でもそれはアブラハムが実際にそこに従うというか、従順を通して証明されていくわけですけれども、ですから神様が知るっていうのもアブラハムがそれをこう証明するっていうか、その実際にその信仰を表していったっていうわけですが、でもそれは神様、アブラハムが神様を恐れること、つまり、その約束されたそのイサク、約束によって与えられたイサクよりも、約束を与えられた神様ご自身を愛することを知るためであったわけですね。皆さんそういうことないですか？これは神様に与えられたからって、もうなんか、これが神様のようになってしまう。これは私が神様に与えられたが、これが宝となってしまう。神様が与えられたんだから、これは捧げられませんとかって言って、ね、私たち自分自身も救われて、全部主によって贖われたのに、いやでもこれは神様に与えられたってなってしまうでしょ。そのうちにこの神様から、これ、ものであったり、誰々が神になってしまう。でもアブラハムはそのイサクを神様に捧げることによって、神様はそれは分かったとおっしゃったわけですね。恐れる、あなたが私を恐れること、分かったとおっしゃったわけですね。ヘブル書の11章の17節のところにこうあります。ヘブル書11章の17節。信仰によってアブラハムは、試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。 神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型ですと。神様はこのようにして一人子さえも惜しまず命じられた通りに行おうとしたアブラハムをご自分の友と呼ばれました。ヤコブ書2章に記されていますね。ご自分の友。なぜならばこのことを通して神様ご自身がやがて人類のために行おうとしていることを示されたからですよね。つまりアブラハムが我が子を捧げたように、神様は一人子のイエス様を捧げることをすでにもう計画しておられた。その時初めて計画したんじゃないです。もうその前から神様のそのご計画はあるわけですが、この巫女の死、巫女の身代わりの死、その十字架による贖いの死によって、私たち罪人を罪と滅びの中から救い出すためですね。全部はそれ明らかにされてないですよ、もちろんこの創世記において。でも、そこも含めての神様はアブラハムを友と呼ばれた。ですから私たちは知っていますね。アブラハムは神様に命じられた通りイサクに手をかけて彼を殺そうとしました。でそれは本気だったわけですよね。ですがしかし実際には彼を殺さずに済んだわけです。なぜなら神様がアブラハムに求められたのはそれはイサクの命ではない。イサクを殺したら私はあれだってじゃなくって、そのアブラハムの心を知るため、ご自分に対するアブラハムの献身を知るためであったからですね。神様は何もそのイサクを殺してみろ、殺してみてそれを見て喜ばれる方ではない、そういう残虐な方ではなくって、神様はアブラハム友と呼ばれ、そのアブラハム をして、その彼のその捧げるというその行為を通して彼の献身を知るためであったわけですね。ですからそのようにして死を逃れたわけです。イサクは死なずに済んだわけですよね。イサクは、その父アブラハムへの祝福の約束、神様のこの約束を受け継ぐものとなったわけですね。イサクを通して受け継がれていくわけですよね。で、そしてその約束はイサクを通して彼の子供の誰に引き継がれますか？ヤコブですよね。じゃあどうですか？その後、誰によってその祝福の約束は受け継がれていったでしょうか？ヤコブの後、ヤコブの後、その子孫に至るまで、そのヤコブの後は誰ですか？ここからですよ。今まではイシュマエルとかヤコブとか簡単に出るわけです。その後です。私が皆さんに答えてほしいのはヨセフですか？その流れからすると、ヨセフであり、ヨセフ物語が出てきて、ヨセフであり、その後はモーセと言って、で、ヨシュアって言って、こういうふうに、その、聖書のストーリーですよ。そういう意味では、それは決して間違いではない。神様は、その、ね、人々を祝福して、こう、ね、用いられるわけですから、その流れとしては、そう行きたいところなんですが、実はその約束は、ヤコブの、この、ユダによって引き継がれていくわけですね。引き継がれるという受け継がれていく、そのラインはそっちに行くわけです。ユダの方に行くわけですね。というのも彼の子孫としてやがてダビデが生まれるわけです。ユダ族ね、ダビデが生まれ、そのダビデの子孫としてイエス様が誕生されたからです。マタイの福音書1章1節にこのように書かれています。もう1章1節以降それが系図が出てくるわけですが、マタイ1章1節にアブラハムの子孫ダビデの子孫イエス・キリストの系図です。まあ今日ダビデのことは見ませんが、神様をしてアブラハムにあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる と約束されたその子孫とは、実にイエス様のことでした。なぜならイエス様を、この子孫であるイエス様を信じる者は、もう何人であろうと、どんな民族であろうと、イエス様を信じる者は、その国籍にもかかわらず、イエス様につくバプテスマを通して、イエス様と一つにされているからですね。そしてその約束の子孫であるイエス様と一つにされるならば、私たちもその人もまたアブラハムの子孫となるんです。わかります？神様のその契約、祝福の約束というのはその子孫によってって言われているわけです。今日の開いた箇所で。その子孫とは、イエス様であり、イエス様を通して、その地のすべての国々は祝福を受けるようになるわけですが、イエス様を信じる私たちはイエス様と一つにされる。イエス様と共に死んで共に蘇らされた、そのバプテスマの通しもイエス様と一つにされている約束の、その約束の子孫であるイエス様と一つにされているなら、その人もまたアブラハムの子孫、ゆえにアブラハムに約束された祝福を受け継ぐ、相続するものとされているわけですね。私たち信仰者がこの世の血縁関係を超えて、互いを神の家族、神の家族、神の子供、神の家族というのはそのためです。私たちはイエス様と一つであるゆえに、互いに対しても一つの存在。イエス様がキーですよ。何か私の考えはこの文化伝統なんとかじゃなくて、イエス様によって私たちは一つの存在、つまりイエス様を頭とした私たちはこの体に属しているわけですね。でイエス様はこのご自分の体、いろんな表現出てきますが、ご自分の体としての教会、つまり私たちを愛するゆえに、もうその十字架にかかってその血を持ってあがなってくださったからそうなるわけですが、終わりの日には再び戻ってこられて、その救いを完成してくださる。ご自分の体を傷やしみのないものとしてあがなってくださるわけです、完全に。信仰の継承ということを考えるとき、私たちがはそれが何よりもこの主の約束のものであることを覚えたいと思うんです。私たちが何か一生懸命先人たちから受け継いでこうしてきたから、このことを教えて何とかでいいんですよ。まあまあ最初に言ったように、この教会の中で受け継がれているいろんなもの、大切なもの、良いものというものは手渡していったらいいね。人が変わるたんびに、リーダーが変わるたんびに、キッチンの中でのルールを変えていたらね、コーヒー泡のルールを変えていたら、ここで、行事も全部見直して全部を一気に変えてしまってたら、もう本当に大変なことですよね。まあ大変だからやるなということではないんだけれども、良いものはそういうふうに受け継いでいったらいい。でもポイント、大事なポイントとしては、このイエス様への信仰、イエス様というお方、約束の子孫としてのイエス様が大事なわけですね。私たちからではなくって、それは神様主から始まるものであり、もうすでに始められたものです。主が私たちを含むすべての国民を祝福することを望まれるゆえに、主はアブラハムという人を選んだ。で、この選びってのは本当に不思議なわけでしょ？なんでアブラハムなんだって言って。まあ、神様に聞いてください。なんでなんですが、なんでユダなんだ？もう神様に聞いて、ね、そのユダがあれ、だからいろいろこう、あげることはできますけれども、でも結局は私は神様ではないので、それがこうだっていうのは言い切ることはできない。聖書からいくつかそのヒントというかあげることはできても。でも、神様の選びってのはそういうものなわけじゃないですか。でもそれは、アブラハムという一人の人を選び、またその彼の子孫として、してのイエス様をこの世に使わした、それは御子の十字架の死、神様はね、アブラハムがイサクを殺そうとしたように、神様はご自分の御子を自ら手をかけてね、殺されたわけですよね。あの十字架というのは、その十字架の死復活によって彼に救いの望みを置く全てのものが、全てのものが神様の祝福としての永遠の命、そしてその天の御国を受け継ぐもの、受け継ぐ子孫とされるためですね。で、このラインがあるので、私たちはちょっとしたことで、ああ、自分がこう思うから救われてないと思うからとか、何とかしてしまったからっていうあれで、この祝福がなくなるものではない。 ってなると、本当にそこを深めていくと、私たちは本当にもっともっとその真理というか、神様の約束を知っていくと、この救いというのはいよいよ私たちのうちで確かなものとなる。私たち自身が素晴らしくなるからではなくて、このお方が本当にもう遥か昔から、もう遥か先と言っていいか、まあこの世の終わり、救いの完成まで、もうその救いのご計画を約束によってもう伝えられ、それを成就されるからですね。昨日、矢倉妙子姉妹の告別式が教会で行われました。このようにして、また一人私たちは、信仰の家族を主のもとへと送ったわけですが、やがては私たち自身も皆主のもとへと召されていくわけですよね。そしてその日がいつであるかは、主の他にはわからない。いいので、でもだからこそ今日という日、まだ福音を語る機会、今は恵みの時、救いの時ですが、この福音を語る機会が与えられているうちに、イエス様とその救いを人々に伝えていきたいと願うわけです。私たち自身がこの約束に預かるものとされているゆえに、主はその人々を導かれるわけですよね。でもそれもまた私たちを通して、イエス様が約束の子孫で、私たちもその子孫ですから、この言い方を変えると、私たちを通して全ての国民は祝福されると言っても言い過ぎではないですよね。なぜなら私たちはイエス様をいただいている、イエス様と一つにされているゆえに、私たちを通して人々が福音を聞き、この約束の子孫とされることを私たちは願いたい。決して容易なことではないです。忍耐が問われます。これはもう忍耐が問われますね。そこに生きたパウロや、また他の人たちが言うように、この忍耐が問われるわけです。歴代、それこそ歴代の信仰者たちが通ってきたように、本当に忍耐が、もう時には命までも捧げて、そのことがなされてきたわけですが、でもこのことがこの世での一時的なことではなくって、私たちまた人々の永遠に関わる、永遠に関わることであるゆえに、それをする価値がある。イエス様は、その私たちはこのイエス様の約束を信じ、また御言葉と御霊の助けをいただいている。それをいただきながら、約束の子孫であるイエス様のことを人々に、特に、知らない人たちもそうなんですが、まだ出会ってない人たちもそうなんだけれども、特に私たちの周りにいる人々に、このイエス様のことを述べ伝えさせていただこうではないですか。で、ここに忍耐が問われます。何度も言います。それがあって、それを一人で通ることが大変なわけですよね。教会とは、その大変な中でチャレンジを受けて、信仰が試される中で、それを互いに祈り合って、互いに励まし合ってやっていこう、主を見上げていこうっていう、そのための体として私たち与えられているわけです。それは個人伝道だから、あなたが勝手にやって、でもみんなで集まるときはどうでもいい、他の話をしましょう、ではなくって、みんなチャレンジを覚える中で、でもこの家族はそのことがわかる。それがいかにチャレンジなのか、それがいかに祈りなくしては、助けなくしては、励ましなくしては、やっていけないのかわかるから、私たちはこうして、週に一度集まることをやめるんではなくって、集まって、ある人にとっては同じことの繰り返しかもしれない。でもこれは同じことではない。もう同じ、今日のこのことは繰り返されることはない。でもここに集まるのは、はい、礼拝式に出て終わってさよならじゃなくって、ここに集まっている皆さんが教会であり、お互いにそれをシェアし合いながら、励まし合いながら、祈って強められることで、また、その、それぞれの場に使わされていく、また帰ってきて強められて使わされていく、そのことを通して、イエス様が語られていくためですね。約束によって、この主の約束によって、この信仰は受け継がれていきます。共に主を見上げて、ここに歩ませていただきましょう。お祈りしましょう。